各位弟兄姐妹，大家早安。
今日は皆さんおはようございます。
很高兴今天可以来到这里分享。
今日はまたこのようにして皆さんと分かち合えることを非常に嬉しく思います。
我现在在台北牧会。
私は今は台北で牧会しております。
在石牌信友堂。
そこは石牌信友堂というところです。
就是以前朱长乐牧师所在的教会。
そこはかつて諸先生がその牧会されていた教会です。
因着朱牧师的关系，
諸先生からのご縁があって、
跟东京国际基督教会有连结。
このようにして皆さんとつながるようになりました。
今天我要来分享的信息，
今日は皆さんとご一緒に学びたい箇所は、
就是乱世恩典。
それは乱世における恵みについてです。
各位朋友，你们身处乱世吗？
皆さんはどうでしょうか？今まさしく乱世の中におられるのでしょうか？
或者我待过乱世吗？
あるいはかつての自分は乱世の中にいたのでしょうか？
一个40岁不到的人，
例えば40歳未満の方にとっては、
凭什么讲乱世？
乱世について語るなんて生意気ではないかと。
我想我们在座许多人，
ここにおられる皆さんは、
经历过真的乱世，
本当に乱世というものを経験したはずです。
我的爷爷奶奶是温州人。
例えば私の祖父や祖母はそれは温州という場所の生まれです。
外公外婆是湖北人。
そしてまた私のまた母方のおじいちゃんおばあちゃんは河北省の人です。
经历过中日战争。
実は彼らの年齢からすればそれは日中戦争を体験した人たちでした。
国共的内战。
そしてまたその国民党と共産党の戦いもありました。
那是真的乱世。
本当に彼らにとってはそれはまさしく地のごとく乱世でした。
但是如果我们看今天的世界。
けれども今の私たちの周りを見てみましょう。
有一点我们可以确定的。
私たちは確信を持つことができるのです。
就是未来充满不确定性。
それは私たちはやがて将来はどういうものなのかがわからないという確証。
我们不知道下一个台风什么时候来。
そしてなぜならば次の台風は一体いつやってくるのかわからない。
下一个大地震什么时候？
そしてまた次の地震は一体いつやってくるのかわからない。
过去14年当中。
そしてまたかつての14年の間に。
我有13年住在洛杉矶。
私は13年間ロサンゼルスにいました。
地质学家都说。
地質学者たちから言わせれば。
洛杉矶迟早要有一个超大地震。
ロサンゼルスにおいては必ず大きなその地震が起きると。
不是会不会来，
それは来るかどうかわからないではなく、
而是什么时候来，
いつ来るのかを考えるわけです。
我们就很紧张了。
ですからそれを聞くと私たちは緊張します。
后来去年搬回台湾，
そしてまたやがて昨年私は台湾に戻りました。
想说安全了，
そこでは私は安全だというふうに思いました。
又读到一则新闻，
けれどもまた新聞を目にしたのです。
说台湾也过了大地震的周期。
台湾においてもやがてその必ずその大きな地震がやってくるんだと。
也就是说，大地震随时会来。
要するにそれはいつ起きてもおかしくないっていう
ことです。我想在日本的大家最能够感受。
ですからここに日本におられる皆さんもそれを身に染みてわかるのではないでしょうか。
天灾的威胁。
天災は常にあるわけです。
但是除了天灾，
けれどもまたこの天災のみならず、
国与国之间的竞争，
国と国とのその戦いにおいては、
也让未来充满不确定性。
それもまたその競争によって私たちは未来に対してもまた定かではないという思いが与えられるわけです。
中美的贸易战，
例えばその米中のその米
中。到底最后是谁会赢？
その摩擦は一体やがて最後はどこが勝つのか？
或者结局会是什么？
またどのような結果になってしまうのか？
日本在两大国当中，
そしてまた日本はアメリカと中国の間に挟まれて、
未来到底是如何？
その未来は一体どのようなものなのか？
我们心中充满着焦虑。
私たちの心の中では憂いでいっぱいであるはずです。
今天我们要来看的这段经文，
今日は皆さんとご一緒にこの拝読するこの箇所は、
大卫。
ダビデが出てきます。
这里讲到大卫和跟随他的人到了洗格拉。
このここによればダビデとその部下がそのツケラグに帰ったとあると。
发现他们的基地被攻占。
自分たちのその基地であったところはそれは攻撃されたんだ。
里面的财物被掠夺了。
そして自分たちのその財産も全部その奪われたんだ。
他们的妻子孩子被掳走了。
そして妻たちも子供たちもみんなその虜にされて、そして一人も残らず連れ去られたんだと。
而且我觉得最让他们焦虑的。
また最も彼らを悩ましたのは。
是不知道妻子孩子是生还是死。
それは自分たちの妻や子供たちが生きているのか生きていないのかが分からない状態でした。
我们要问一个问题。
私たちはここで聞くわけです。
洗格拉到底是什么样一个地方？
ツケラグっていうのは一体どういう場所なのか？
也许我们要从前面几章来看。
もしかして私たちは前のその何章かに戻らなければなりません。
年轻的大卫非常小就出头了。
若いその若かりし頃のそのダビデはもうすでに目立っていました。
上帝透过先知撒母耳高利他成为以色列下一个王。
神様は預言者サムエルを使ってそして彼に油を注いで次の彼はその王様として立てられたわけです。
然而有一个问题。
けれど もここで一つの問題が出てくるのです。
就是当时已经有一个王了。
当時にはもうすでに一人の王様がいたから。
想像一下在日本、
ね、皆さん考えてみてください。
我们的天皇刚登基，
ちょうどその天皇がその即位されたわけですから。
如果这时候一个大祭司，
もしここに一人の大祭司がいて、
去高立了另外一个年轻人，
もう一人の若い人をその天皇として立てようとしたならば，
说你是未来的王，
君はあなたは将来のその天皇だと。
那会是什么样的一个情况？
一体どのような状態になってしまうのでしょうか？
如果我是当时的王，
もし私が当時の王であったならば，
我们是心胸很宽大，
私たちは本当にとてもこう太っ腹なのでしょうか？
还是想办法弄？
あるいは本当に何とかしてでも次の王をその殺そうかと考えるのではないでしょうか。
因此当时的王扫罗嫉妒大卫。
ですから当時のその王であったサウルはそのダビデに対してはそのやきもち嫉妬であったわけです。
追杀大卫。
そしてまた彼を追い回していたのです。
然而在惊险的过程当中，
そしてまたこのような波乱万丈のその状況の中で、
大卫却两次有机会杀扫罗而没有杀他。
ダビデにとっては2回もサウルを殺すチャンスがあったにもかかわらず、サウルを逃したのです。
但是大卫还是很担心。
けれどもそれでもダビデは心配でいっぱいでした。
于是他决定在以色列不是一个安全的地方。
ですから彼は考えたわけです。イスラエルというのは安全な場所ではないと。
他做了一个让人很难理解的决定。
ですから彼はそこではなかなか理解しがたいその決定を下したわけです。
就是他投靠了以色列的敌人非利士。
それは彼がイスラエル人のその、その敵であったそのペリシテ人を頼ったっていうことでした。
当然，很多的圣经学者试着要帮大卫做一些解释。
もちろん多くの聖書学者はダビデの変わって解釈をしようとしていますが、
说可能大卫这么做是有上帝的心意在背后的。
例えば彼らに言わせれば、おそらくダビデがこのようにしたのは背後には神様の何らかの御心があるのではないかと。
但是这些都只是猜测。
けれども実はこれは単なる推測にしか過ぎないのです。
圣经没有交代他为什么去非利士。
なぜ彼がそのペリシテ人に頼ったのかというのは聖書には書いてありません。
没有提到他去非利士是因为上帝的心意。
そしてまたそれは神様の御心によってペリシテ人に頼ったんだというふうにも書かれていません。
所以我认为一个最可能的解释是、
ですから私が思うには最も可能性がある解釈としては、
大卫累了。
それはダビデが疲れ果ててしまったからです。
他决定这一次不再去寻求上帝的心意。
今回はもう神様に頼るのやめようと思ったのでしょう。
而是决定靠着自己求生的本能来行事。
その生きていくためのその求めるその本能でもってそれ何とかして敵であっても頼ろうとしたわけです。
弟兄姐妹，当基督徒好不好？
皆さんキリスト者になるのはそれはいいことでしょうか？
开不开心？
皆さんは楽しいと思いますか？
要善待你的敌人。
あなたの敵を愛さなければならないのです。
但是在你的工作当中。
けれども皆さんのその職場の中では。
在你的生活当中。
また皆さんの生活の中では。
我不知道你有没有像大卫一样的处境。
皆さんはダビデと同じような状況に陥ったことがありますか？
你真的累了。
本当にもう疲れてしまったんだ。
不想再戴着基督徒的面具。
もう本当にキリスト者クリスチャンというそのお面をかぶるのもうやめたいと。
在教会可以客气有礼貌。
教会の中ではもしかして私たちはうやうやしく挨拶したりすることができます。
但是到了职场上，
けれども職場に戻ってみると，
我们基本上把上帝摆一边，
私たちはとりあえず神様をちょっと置いといて，
把自己的命运摆中间，
そして自分の運命を真ん中に置きたがるわけです。
大卫累了，
ダビデは疲れ果ててしまったのです。
他去投靠非利士人，
そしてペリシテ人を彼は頼りました。
投靠以色列的敌人，
イスラエルのその敵であったペリシテ人を。
用今天的话来说，
今日の言葉で言うなれば，
他是一个叛国者，
彼は反逆者というふうに言われてもいいわけです。
而非利士人的领袖也非常的。对他非常的好。
そしてまたペリシテのその人たちのその領主たちも彼をとてもよくしていました。
给了他一个城。
彼には一つの城その町を与えたのです。
让他有安身立命的地方。
そこで彼はその安心して暮らすことができるようにさせたわけです。
这个城就叫喜格拉。
そこがすなわちツゲラグという場所でした。
换句话说。
で言い換えるならば、
喜格拉就是大卫最后的保障。
ですからこのツゲラグこそがダビデにとっては最後の砦であったわけです。
也是他人生靠自己得到最后的保障。
また彼は人生の中において自分の力で持って手に入れた最後の砦でした。
也许我们今天的喜格拉是退休的存款。
もしかして私たち今日の私たちにとってはツゲラグというのはそのリタイアした後のその退職金でしょうか？
你辛辛苦苦一辈子存的钱，就是为了65岁可以安心退休。
一生懸命 働いて65歳の時にその定年を迎えて、そしてそこでリタイアするわけです。
也许你的喜格拉是房地产。
もしかして皆さんにとってのシグラグはそれは不動産であったりもするかもしれません。
想说以后没有工作还可以靠着收租金生活。
それはもしかしてこれから働かなくてもその家賃収入でもって何とか暮らしていけるのではないかと。
也许你的喜格拉是你背后的靠山和人脉。
あるいは皆さんにとってのシグラグっていうのはあなたにとっての人脈であったり後ろ盾であったりします。
也许有的人的喜格拉是自己的亲生爸爸妈妈。
またあるいは人にとっては自分のツゲラグっていうのは自分の生みの母親、自分の生みの父親であったりします。
但是当大卫回到喜格拉的时候，
けれども実はダビデがこのツゲラグに戻ってみると、
却发现喜格拉已经被侵夺了。
なんとそのツゲラグは他の人たちに奪われていってしまったのです。
全被攻破，用火焚烧。
それは焼き払われていたのです。
这是大卫极大的打击。
これはダビデにとっては大きな打撃でした。
而且你知道在这个之前发生了什么事吗？
皆さんご存知でしょうか。実はこの前にどのようなことが起きていたのか。
大卫投靠了非利士人。
ダビデはペリシテ人に頼っていましたが。
但是大卫还是担心非利士人信不过他。
それでもダビデは心配していたわけです。ペリシテ人によって自分は信じられないのではないかと。
大卫也非常狡猾。
またダビデは実はずる賢い人でもありました。
于是他常常带领他的勇士去攻击亚玛利人。
ですから彼は常に自分のその兵士を連れてはアマレク人をその攻めていたのです。
杀了亚玛利人。
アマレク人たちを殺していました。
抢夺他们的财物。
彼らのその財産をも奪っていました。
然后回去之后告诉非利士人。
そしての後にそしてまた戻ってペリシテ人たちに言うわけです。
我是去抢以色列人。
私はイスラエル人たちのものを奪いに行ったんだと。
用这个方式取信非利士人。
このような方法でもって何とかしてペリシテ人たちの信頼を得ようとしていたのです。
而当时非利士人的领袖也非常的信任他。
そしてまた当時のペリシテ人の領主たちも彼を非常に信用していたけれども。
而当非利士人要跟以色列的王扫罗做决战的时候。
そしてまたペリシテ人たちがそのサウルとその決戦をするときに。
这个非利士领袖也带着大卫一起上阵。
この実はペリシテ人の領主もまたそのダビデを連れて、そしてまた一緒にこう、こう出陣したわけです。
其实大卫也预备好了。
その時には実はダビデも備わっていました。
然而其他的领袖却信不过大卫。
それでも他の人たちはペリシテ人たちは彼を信用することができなかったのです。
于是就叫他回去。
ですから権威が受けて彼はその帰れというふうに言われたわけです。
因此大卫在回到喜格拉之前。
ですからダビデがそのツゲラグに戻る前に。
他被非利士的领袖怀疑。
彼はそのペリシテ の, その部署たちからは強い権威を受けていたのです。
他的人脈沒了。
彼にとっては人脈がなくなってしまったわけです。
回到喜格拉之後發現城被搶奪燒毀。
でまたツゲラグに戻ってみれば自分 の, その町は襲われてそしてまた火で焼かれていたわけです。
他物質的依靠沒了。
彼にとってもまた物質的な頼りもなくなりました。
而他所愛的家人也都被掳走了。
また彼にとっては愛しているその家族もまた一人も残らず連れて行かれたわけです。
生死未卜。
ですから彼にとっては本当にもう何もなくなったわけです。
他失去了所愛的人。
彼はまたその愛するものも失っていました。
而最終那些跟随他的勇士。
そしてまた最終的に彼についてきていた部下たちでさえも。
他们也要杀大卫。
なんと彼らもダビデを殺そうと考えたわけです。
他们非常的愤怒，大卫，你怎么带我们走到这个地步？
彼らは非常に怒っていたわけです。ダビデはあなたについてきたのにもかかわらず、なんでこのような状況になってしまったのかと。
你可以想象，对大卫来说，那已经是人生的绝境。
皆さんも想像することができるでしょう。ダビデにとってはそれは人生の中においては本当にどん底であったに違いないのです。
已经没有退路了。
もう本当に彼にはその後ろ盾がもうなくなっているのです。
他心中可能在问上帝啊，你在哪里？
おそらく彼の心の中では神はあなたは一体どこにおられるのかと。
他甚至在想，我当时去劫掠亚玛利人，这今天是不是现世报？
そしてまた彼は思ったかもしれません。これまでに自分はアマレク人たちを殺していたわけですから、もしかしてこれは天罰的命なのかと。
很多时候，当我们遇到困难的时候，
時には私たちは困難に直面した時に，
我们会在想，上帝，你是不是在报应我？
私たちはこのように言うわけです。神様、もしかしてこれはあなたからの罰なのでしょう？
你是不是在处罚我？
私はあなたは罰しているのでしょうか？
我这辈子谈过两次恋爱。
私は実はこれまでの人生の中で2回の恋愛をしました。
第一次失恋收场。
そしてまた最初のその時にはその失恋したのですが、
第二次結婚收场。
そしてまた、最初は失恋で終わって、そして2回目はそれは結婚して、ハッピーエンドになったわけです。
而第一次失恋的时候，
そしてまた最初の恋愛の時に、
我心中一直在想，是不是上帝在处罚我？
その時に私は失恋した時には、神様これはあなたの罰なのでしょうかというふうにいつも思っていました。
处罚我在追女朋友的过程使用一些小伎俩。
それは私が彼女を追いかけていた時にその良くないようないろんな方法を使ったからなのでしょうかと。
做了一些挑拨离间的事情。
それは本当にこう、あまり良くないその噂話を立てたりしたからなのでしょうかと。
因为我跟我的好朋友同时爱上了一个女孩。
なぜならば私は自分の親友と同じ、その女の子を、その好きになってしまったからです。
所以两个好朋友后来反目成仇。
ですから実はなんとその後に恋敵になってしまったのです。
听起来像连续剧的剧情。
もうなんかこうあたかもドラマのようにであるかもしれませんが。
可是真实的发生在十六、十七岁的小孩子身上。
でも実はこれは16歳、17歳のその若かりしの僕のところに起きていたことでした。
我印象很深刻，我一直在问上帝，你是不是在处罚我？
その時に私は覚えているのです。神様、これはあなたからの罰なのでしょうかっていうふうに思ったのです。
而事实上，当我这样想的时候，
けれども実はそのように考えると、
我心里会好过一点。
私の心の中は何とかしてこう穏やかになっていくのです。
也比较能够接受苦难。
そしてまた何とかしてその現実を受け止めることもできるようになります。
所以对大卫来说，他可能在问，这是不是他的现世报？
ですからダビデにしてみれば神様これはあなたからの罰なのでしょうかというふうに聞いているときに、
大卫也可能心中在想。
もしかしてダビデの心の中でもまたこのように思うのです。
我有机会两次杀死扫罗。
2回もサウルを殺すチャンスがあったのにもかかわらず、
放过他，我是不是太天真了？
彼を逃したのはそれは私はあまりにも天真爛漫すぎたのか甘すぎたのかと。
我必须要说，很多时候我们刚当基督徒的时候，对上帝的信心比较纯粹。
私はこのようにあえて言います。当時私たちが神様を受け入れた時のその信仰は純粋なものです。
我们看到圣经说不行的，我们就不做。
そしてまた聖書の中ではしてはならないことが書いてあれば、私たちはしないようにします。
但很多时候基督徒做久了。
けれども長くキリスト者の生活を送ってみると、
用台湾的一种说法是我们变老油条了。
そしてまた台湾の言い方で言えばそれもベテランになったからもう本当になったから。
讲好听一点是老练了。
そしてまた本当にこうベテランになったからまあいいんじゃないかというふうに思うようになったのです。
讲难听一点是变狡猾了。
そしてまた悪く言えばそれはずる賢い人間になった、狡猾な人間になったのです。
面对很多上帝的教导、上帝的心意。
神様からのその御心やまた神様のその教えに対して。
我们会说啊，那个太天真了。
私たちはいやそれは甘すぎるよというふうに言います。
这个大概不能真的这样做。
そしてまたこういうことは書いてあるけれども。
相信我，当基督徒这么多年，这行不通的。
そしてまた本当にクリスチャン長くやっているからこれは絶対通らないよというふうに言います。
大卫可能有一样的问题。
もしかしてダビデにも同じような問題があったのでしょうか。
我当年对上帝是不是太天真了？
これまでに自分は神様に対しての考え方が甘すぎたのかと。
既然没有杀掉扫罗。
サウルを殺すのをやめたのに。
事实上，在更底层里面。
けれども実はその心底では
大卫可能在怪上帝。
もしかして彼は心底から神様に対して文句言っていたかもしれません。
上帝、我从来没有要当以色列的王。
神様、私はこれまでに一度もイスラエルの王になりたいと思ったことはないのに。
你为什么高立我呢？
それなのになぜ私を王として立てたのか？
你既然给我做王的期待。
そしてまた王としてのその期待を与えながら。
为何又让我失望呢？
それなのになぜ失望で終わらせるのでしょう？
如果从来没有期待，
もし私はこれまでに期待をしなければ、
就不会有失望。
このように失望に陥ることもないのに、
会失望正因为有期待。
そしてまた失望に陥るということは、それは期待が大きかったからではないでしょうか。
我想许多基督徒，我们和大卫一样。
多くのキリスト者たちもこのダビデと同じような思いであるのではないでしょうか。
我们一方面领受了上帝的应许。
私たちは神様のお約束を受け入れながら、
救恩的应许。
そしてまた救いの約束に預かりながら、
生命改变的应许。
また命が変えられていくというその約束に預かりながら。
可是我们的生命仍旧是混乱的。
けれどもそれなのにもかかわらず私たちの人生はもう混乱でいっぱいなのです。
充满着困难与苦难。
その中には困難とそしてまた苦難でいっぱい。
于是与大卫一样。
ですからダビデと同じなわけです。
我们过着好像没有上帝的生活。
あたかも私たちには神様はいないんだという生活をしているのです。
靠着自己求生的本能在生活。
自分の生きる本能に頼って 一生懸命生きようとしているのです。
甚至怀疑我们过去对上帝的信心。
そしてこれまでに神様に対するその信仰でさえも私たちは疑ってしまいます。
是不是只是一厢情愿的相信？
それは単なる自分の片思いであったからなのか？
是不是太天真了？
それは本当にあまりにも甘すぎたのか？
而在这一切的困难跟怀疑当中，
そしてまたこれらの困難やまた疑いの中で、
撒母耳记三十章第六节这边讲到，大卫却倚靠耶和华他的神。
撒母耳记第一の三十章の六節によればこう書いてあるのです。ダビデはしかしダビデは彼の神主によって奮い立ったとあります。
他的心里就得到坚固。
そして彼は心が強められたのです。
大卫身处在一个大乱世里面。
ダビデにとってはそれは大いなるその乱世の中にいたのです。
以色列国内的政治斗争。
イスラエルの中にはその内戦があって。
以色列在国际上与其他的地区战争。
そしてまたイスラエルは国際の社会の中においてもまた他の国と戦っています。
而他自己就好像身不由主的被在当中在晃来晃去，夹杂在当中。
でまた彼は本当にその自分の身が自分思うこと、その身自分の思いにならずに、それ彼はずっとその中でその揺さぶられていたのです。
乱世的一个记号就是人在江湖身不由己。
それは乱世のその印っていうのはまさしく自分の身がその場にいながらも自分の思う通りにならないということです。
很多时候到底要怎么做由不得自己决定。
本当に多くの時はどうしたらいいか自分でそれを決めることができないでいるのです。
十几年前当我刚在美国生活的时候。
十年前に私がアメリカにいた時に。
美国的政策对国外人才是非常欢迎的。
そしてアメリカの当時の政策というのは海外からの人たちを受け入れようとしていました。
许多的中国留学生读完书之后很顺利的就可以留在美国。
そしてまた中国大陸から来たその留学生たちも多くの人たちは勉強がその留学が終わった後にそこで就職することもスムーズでした。
但是随着这几年中美的变局，
けれどもこの何年かのその米中の関係によって
超过三分之二的留学生都留不下来工作。
実は3分の2以上の留学生たちはアメリカに留まって就職することができないでいるのです。
是这些人不努力吗？
彼らの努力が足りなかったからでしょうか？
是这些人不够优秀吗？
あるいは彼らは優秀ではなかったからでしょうか？
很多时候不是的。
決してそうではないはずです。
而是身在乱局当中。
彼らはまさしくこの乱世の中にいるからです。
身不由己。
彼らは本当に自分たちで一体どうしたらいいかわからないでいるからです。
但在这里我们却看到乱世中的转捩点。
けれども実はこの乱世におけるターニングポイントがあるということを皆さんと一緒に見ていきたいのです。
大卫有没有哀哭？
ダビデは泣いたでしょうか？
有的。
彼は泣きました。
因此各位弟兄姐妹，
ですから兄弟姉妹の皆さん、
基督徒来到教会，
キリスト者がこのようにして教会に来られても、
是可以愁眉苦脸的。
そこで私たちは憂いでいっぱいのその顔を晒していいのです。
我们不一定要装出一副永远是很平安很喜乐的样子。
決して私たちは本当にいつも自分は穏やかだ、自分は平安だ、喜びでいっぱいなんだというふうにそのような仮面をかぶる必要はないのです。
大卫有哀伤。
そしてまたダビデにはその悲しみがありました。
但是在哀傷之後、
けれども彼はその悲しみの中で、
大衛不是選擇逃離上帝、
彼は決して神様から離れるということを選ばなかったのです。
而是逃向上帝、
彼はあえて神様のところに逃げていったのです。
你知道遇到困難的時候、
皆さんは分かりますか？困難に直面した時に、
我们很多时候是逃离上帝、
時には私たちは本当に神様から逃げようとします。
上帝这件事情 你做不了主、
神様とにかくこれはあなたは解決できないんですね、
这件事你帮不上忙、
これはあなたは助けてくださらないんですね、
于是我们逃离上帝、
ですから私はあなたから離れます、
要用自己的方式来解决、
自分の方法でもって解決します。
就好像大卫选择逃到腓力士、
あたかもそれはダビデがその、ペリシテ人のところに逃げたと同じように、
当了一个叛国者、
そこで彼は反逆者になって、
还用他的小聪明来取信腓力士领袖、
またその彼のその小賢しいその考え方でもって彼は何とかしてペリシテ人たちの思いをその得ようとして、
然而在绝望当中、
けれども彼はそのやがて絶望の中で、
大卫从逃离上帝、
彼はその、神様から離れることよりも、
变成逃向上帝、
彼は神様に逃げ帰ったのです。
他不是在责怪上帝、
そして彼は神様に対して文句を言ったりもしません。
而是来求问上帝、
それは彼は神様に、その尋ね求めたのです。
经文说大卫却依靠耶和华他的神。
聖書によればダビデは帰って神に頼ったというふうに中国語では書いてあります。
依靠是什么意思？
より頼むとは一体どういう意味でしょう？
依靠就是退无可退之计。
それはもう本当にこれ以上に退くことができない状況でより頼むということです。
你最后所靠的那个东西。
そして最後の最後にあなたにとっての砦なのです。
想象一下，如果这里有一个大力士相扑选手。
で考えてみてください。例えばもしここにお相撲さんがいるとしましょう。
要跟我比力气。
私と一緒にその戦おうとします。
我跟他两掌相对。
で私は例えば残ったということでそれで構えます。
当我们一开始用力的时候，
そして私がその力いっぱいに出したときに、
各位猜猜会怎么样？
皆さん考えてみてください。どうなるのでしょうか？
是我把他往后推吗？
私がその力士をその押すことができるんでしょうか？
不是的，是我会被一直往后推。
そうじゃないんです。私の方がどんどんどんどん後ずさりしてしまうのです。
而退到最后这个墙这边，
そして最後にはその壁について。
我还能够撑得住。
そこでも何とかして私は何とかして立っていられます。
不是因为自己的力量。
それは決して自分の力ではないからです。
而是因为这个强力量。
なぜならばそこに壁があるからです。
当然，这个力量就看它够不够坚固。
もちろんその壁は果たして強いかどうか。
这个敲起来是空心的。
もちろん今ちょっとコンコンってやったら中は空洞
である。所以如果真的相扑选手，
もし本当にその力士が来て，
我可能整个人会进去。
もしかして私は押されて中にはまってしまうかもしれません。
但如果这个墙够坚固，
けれどももしその壁の強度が強ければ、
他却能够承载着我。
私は支えることができます。
面对的不论多强的力量，
どれだけ強い力であっても、
都能够撑得住。
それは私を支えることができるのです。
各位弟兄姐妹，
兄弟姉妹皆さん，
你背后的依靠是什么？
皆さんにとっての後ろの壁は何でしょう？
人脉会过去，
人脈はなくなります。
财务会过去。
財産もなくなります。
股票有可能会蒸发。
あなたにとってのその株もなくなってしまいます。
甚至我们所爱的人有的时候都会先我们而离去。
最終的に私たちの愛するその人でさえも私たちから離れてしまう時もあります。
生命真正的依靠是什么？
私たちにとって命の本当の頼りとは一体何でしょう？
在这里我们看到大卫依靠耶和华他的神。
ここでも分かるようにダビデはご自身の神により頼んだのです。
他的心里就坚固起来了。
そして彼は心が奮い立たせられたのです。
而在这一节之后，你看到一个全新的大卫。
そして実はこの後には本当に真新しいダビデを私たちを見ることができます。
大卫不只是依靠上帝说，我心里面。
ダビデは単に神様により頼んで私の心が変えられましたと言っていただけでなく、
整个人的行为也改变了。
実は彼の行い、彼のその行動も変わったわけです。
他做的第一件事情就是对祭司说，把以弗的拿过来。
彼が一番最初にやったことはそれは、その祭司にエポデを持ってきなさいと命したのです。
他要公开的来求问上帝。
それはどういうことであるかというと、公開のその公の場でもって神様に尋ね求めるという行為なのです。
你知道这是什么意思吗？
皆様。これがどういう意味があるか分かりますか？
意思是大卫公然的承认他不知道很多事情。
それはダビデが公の場において自分は知らないことが多いんだということを認めているということです。
就好像我们刚刚唱的诗歌第七十首。
先ほど私たちが賛美したその七十番と同じで。
讲到说我们不知道未来会怎么样。
そこには私たちは未来はどのような状況になるかが分からないとあります。
我们真不知道我的前途。
本当に私の前途、私の前の道がどのようなものであるか分からない。
大卫承认他不知道。
ダビデは公の場で自分は分からないんだと認めていました。
他承认过去的他只是靠着自己的智慧来判断。
そして彼はそこで認めたのです。これまでの自分は自分の知恵でもって判断していたんだと。
但是如今他放下自己的坚持跟骄傲。
けれども実はそこで彼はその場において自分のおごり高ぶりというものをその場に置いたのです。
他对那些要杀他的群众说：“我不知道。”
そしてまた自分を殺すのではないかというその部下たちの目の前で彼は私は知らないんだというふうに。認めたのです。
你知道当一个领袖有时候要面对一个很大的压力是什么吗？
皆さん分かりますか？リーダーっていうのは指導者っていうのはそのどのようなプレッシャーがあるのか。
我去年刚回石牌信友堂。
昨年私は台湾の石牌信友堂に戻ったばかりですが。
很多弟兄姐妹会来问。
多くの兄弟姉妹たちが私のところにやってきます。
牧师啊，教会的方向是什么？
先生、これから教会の方向は一体どういうふうになっているのでしょうか？
教会的意向是什么？
教会に与えられているビジョンは一体どういうものなのでしょうか？
说实在话，
本当のこと言うと，
我不知道。
私は分からないんです。
而你知道要说出这句话，我不知道有多困难吗？
けれども皆さん分かりますか？分かりませんっていうふうに認めるのはどれだけ苦しいのか。
因为那等于是在告诉对方。
それは実は相手に対して。
我跟你一样是一个人。
私はあなたと同じ人間なんだ。
我没有上帝全知的视野。
私は神様からその全部すべてを全知であるその視野を持っていないんだ。
然而这却是事实。
でもこれは実は現実なのです。
我们可以承认我们不知道。
私たちは自分は知らないんだということを認めることはいいのです。
而很多时候，我是对弟兄姐妹说，我不知道意象是什么。
そして私は時には兄弟姉妹たちにビジョンはどのようなものであるかはわからないというふうに言います。
但我知道上帝放在我里面的负担是什么。
けれども私は神様が私の中に置いてくださった重荷はどういうものであるのかは分かっていると。
这是一个学习承认自己有限的操练。
実はこれは自分は限度のある人間だということを認める訓練でもあるのです。
另外一方面、
またもう一つは、
当大卫公开的寻求上帝的时候、
そのダビデが神様に対してその、追い求めているというその自分の姿をさらけ出したときに、
你知道大卫是在冒险吗？
実はダビデにとってはこれは冒険でした。
他公然的把自己最脆弱的一面呈现在众人眼前。
なんと彼は自分の最も弱い面を多くのその民衆たちの目の前にさらけ出したのです。
不要忘记这一群人现在不是爱戴他的人。
皆さん忘れないでください。その目の前にいる民衆というのは実はもう彼をその支持しようとしてはいなかったのです。
而是要杀死他的人。
なんとかして彼を殺そうかというふうにその怒りでいっぱいでした。
而大卫公然在他们面前寻求上帝，是冒着极大的危险。
けれどもそれでも彼はあえてみんなの前でそのように自分の弱さをさらけ出したのです。
而且更大的一个危险是。
そしてまた最も彼にとって大きなその危険というのは。
如果上帝没有说话呢？
もし神様が語らなかったらどうでしょう？
弟兄姐妹，祷告的时候，上帝会不会有时候不说话？
皆さんはどうでしょうか？お祈りしたのにもかかわらず神様からの答えが得られないという経験はありますか？
你有没有为一件事情祷告，然后觉得上帝是沉默的？
そしてまた祈っているいるにもかかわらず祈っても祈っても神様はずっと黙っていると。
如果够诚实的话，我们发现很多时候上帝是沉默的。
もし私たちが本当に正直なものであるならば、おそらく皆さんのほとんどの祈りというのは沈黙ので終わっているのではないでしょうか。
而大卫凭什么相信上帝一定会说话？
そしてまたダビデにとっては本当に神様はなぜ語ってくださると彼は思うことができたのでしょう。
如果他是年轻的大卫，年轻一点的时候，
もし彼は若かりしその時のダビデであるならば、
他对上帝的信心是单纯。
彼にとっては神様に対するその信仰はとても純粋なものであったから。
用今天的话来说，就是灵命比较好。
それはもう今の今日の私たちの言い方にすれば、それは霊的状況が良かったから。
可是此时的大卫。
けれども実はこの時のダビデというのは。
是人眼中的叛国者。
それは人の目から見れば彼は反逆者で。
手上沾着无辜人的血。
そしてまた彼の手には多くの人たちの血によって染められていると。
上帝会对他说话吗？
そのような人間に対して神様は果たしてお語りになるのか？
我相信大卫敢这么做。
ダビデはそのようにしたのは、
是因为他相信上帝没有离弃他。
それは神様が自分から離れなかったんだということを彼は固く信じることができたからです。
上帝是那位满有恩典和怜悯的神。
そしてまたその神様というのは恵み深く、そしてまたその憐れみ深いお方であると彼は確証できたからです。
不轻易的发怒，并且有丰盛的慈爱与诚实。
そしてまた怒るにその遅く、また恵みと誠に富んでいるお方なんだと。
于是他敢在众人面前承认过去的错误。
ですから彼はそのようにして多くの人々の前においてかつての自分がこれまでに犯してきたその過ちを認めることができたのです。
寻求上帝的怜悯。
神様の憐れみをあえてその場で彼はその行為を求めたわけです。
他把他的面子摆下。
彼は自分のメンツっていうものを置いたわけです。
弟兄姐妹要做一个真实跟随耶稣的人。
皆さん本当に心底から神様に従いたいというふうなキリスト者になりたいと思うならば、
有的时候对华人文化来说，
時には中国人のその華人文化の中においては、
也许对日本人文化来说也是一样的。
おそらく日本人にとっても同じかと思いますが、
就是我们需要放下面子。
それは自分のメンツっていうもの、自分の対面っていうものを置かなければならないのです。
承认我们不知道。
自分自身には分からないことが多いんだと認めるのです。
承认我们需要恩典。
そしてまた自分にとっては恵みが必要なんだっていうふうに認めるのです。
而让我们惊讶的是。
そしてまたここで私たちにとって驚くべきことは。
当大卫寻求上帝的时候。
ダビデが神様に対して尋ね求めたときに。
上帝竟然说话了。
神はなんと彼に向かってお語りになったのです。
上帝对一个卖国者说话了。
神様は反逆者に対してその売国奴に対してお語りになったのです。
上帝对一个手上沾满无辜人血手的大卫说话了。
そしてまた本当に多くの人たちのその血で持って手が染められていたそのような罪人に対して神様はお語りになったのです。
如果上帝对大卫说话。
神様がこのようにしてダビデと話したんだから。
有谁是比大卫更糟的呢？
ダビデよりももっとひどい人は一体誰でしょう？
我们很多时候在圣经讲到大卫的时候，都把他当作是模范。
時には私たちは聖書の中でダビデについて語ると、本当にダビデはとても素晴らしい人間だというふうに私たちはお手本にしようとします。
因为圣经说他是合神心意的人。
なぜならば聖書の言葉によれば彼はその神の心に御心にかなった人であると書いてあるから。
是的，大卫是一个模范。
確かに彼は私たちにとっては手本ではありながらも。
但他是罪人蒙恩的。
けれども実は彼はどのような手本であるかというと罪人が恵みに預かったっていう模範なのです。
一个蒙上帝赦免的罪人的模范。
神様の恵みによって神様の憐れみによって許された罪人であるという私たちにとっての手本なのです。
上帝对大卫说你要追一定追得上而且救得回来。
神様はこのように彼に言ったのです。追え必ず追いつくことができる。
换句话讲上帝应许大卫。
そして言い換えるならば神様はダビデに約束されたのです。
我能够赎回你的过去。
必ず救い出すことができるということは必ずこれまでのダビデを救い出すことができるということなのです。
不论你认为你过去失去了多少。
これまでに自分はどれだけのものを失ったにもかかわらず
上帝能。
神様にはおできになります。
今天上帝也在对我们说他能够赎回你我的过去。
今も同じように神様はあなたや私に語っています。私たちのこれまで失ったものを取り返してくれることができると。
而当大卫相信上帝应许的时候。
ですからダビデがこのようにして神様の約束を信じた時に
他就起身而行。
ですから彼は奮い立たされてそして立ち上がって
按着应许往前。
そして約束通りに彼は前に向かって
他带领他的600勇士前去追。
彼は自分に残されていたその600人の部下をと共に出て行ったのです。
但是这600个人之前哭得太累了。
けれども実はこの600人というのはずっと泣き疲れていたのでしょうか。
到了河边的时候200个人说我真的走不动了。
そしてベルソ川の、ね、ほとりまでに来たらもう本当にこれ以上歩けないというふうに言ったのです。
如果你是老板你是领袖你会怎么做。
もし皆さんはその会社皆さんが指導者であるならば何て言うでしょう。
你们这些没用的。
本当に役立たずっていうのでしょうか。
不，大卫说：“你们在这休息。”
ダビデは言わなかったのです。ここに留まっている。
率领剩下400个人过溪去继续追敌人。
そして残りのその400人を連れて、そしてまた追撃を続けたのです。
因为这时候的大卫明白恩典。
なぜならばこの時のダビデにとっては恵みとは何であるかが分かっていたからです。
他因为明白上帝的恩典。
そしてまた神様の恵みを彼は分かっていたからです。
因此他对他的底下的同工也有恩典。
ですから同じように彼は自分も自分の部下たちに対して憐れみを施すことができるようになったのです。
当他们追上敌人之后以少胜多。
そしてまた本当に彼らがその敵に追いついた時には実は少ない人間ではあったのにもかかわらず敵に勝つことができたのです。
打敗了敵人奪回了他们的家人。
そしてこれまでのその自分たちに連れ去られていたその家族たちを連れ戻すことができたのです。
也奪回了財物。
また自分たちの財産をも奪い返すことができたのです。
而回去之后。
そして自分たちの場所に戻ってから
面对那200个没有跟去的人。
その残されていたその200人の人たちに対しては
那400个人说大卫跟你商量一下。
そしてその400人の人たちはダビデちょっと相談しましょうって言ったのでしょうか。
那200个人的家人可以还给他们。
200人のその家族は返してやってもいいけれど。
但是財物是我们这400个人卖命换来的。
けれどもこれらの財産というのは400人である私たちが本当に命を犠牲にしてでも奪い返したものだから。
不能够给这200个只在那边哭哭闹闹没有力气 处理的人。
このただ単にそこで泣きわめいているその200人に分け渡すのはどうなんだろうと。
但我们从大卫的反应看得出来。
けれどもダビデのその示した反応から見れば。
他真的明白什么是恩典。
彼は本当に恵みとは一体何であるのかが分かっていたのです。
他说在前面打仗了 得多少。
彼はその前線に出て戦っていた人たちをどれだけ得て
在后面看守兵器的也得多少。
そしてまた後ろでその兵器を見守っていた人たちもどれだけのものを得ることができると。
一个真正领受过上帝恩典的人。
本当にこのようにして神様の恵みをいただいたことのある人は
他会处处的在对他人的身上展现出恩典。
至るところにおいて多くの人たちに神様の恵みを分け与えることができるはずです。
而当大卫凭着信心行动之后。
ですからダビデがこのようにして信仰でもってこのように行動したときに
我们看到其实在乱世当中
実はこの乱世の中においては
上帝仍有恩典。
神様の恵みも同じように溢れているのです。
一开始大卫被非利士领袖怀疑。
最初はダビデはそのペリシテ人 の, その領主たちから権威をその受けて
上不了戦場、
そして彼は戦いに出ることができませんでした。
背後是上帝的保守、
けれども実はその背後には神様の守りがあったのです。
因为如果你继续往下看圣经、
なぜならもし皆さんが聖書を読み続けていくと、
那一场战役扫罗全家他跟他的儿子都死了。
実はその戦争、もしそのダビデが出ようとしていた戦争の中においては、実はサウロ一家全員死んでしまったのです。
上帝使大卫的手不沾扫罗家的血、
ですからダビデはこのようにしてそのサウル一家 の, その血によって手が染められないことをダビデを守ったのです。
而当亚玛利人掳走了大卫的财物跟家人、
またアマレク人がそのダビデの財産を奪い取った後に、
他们出于贪婪没有杀掉他的家人、
彼らは本当にそのむさぼりによってその家族をその殺さなかったけれども、
但是也因此保住了大卫的家人和产业、
けれどもそれによってダビデ の, その家族とそしてまた財産もこのようにして保つことができたのです。
上帝使用敌人的贪婪保守了大卫的家人、
神様はこのようにして敵を使って、そしてまたそのダビデの家族を守ることができたのです。
而最终大卫夺回了属于自己的财物、
最終的にはダビデは自分に属するその財産を手に戻 す, その戻すことができたのです。
他不只把这些财物分给他的跟随者、
そして彼は手に入れたその財産を自分の部下たちに分け与えただけでなく、
也分给以色列家的长老、
彼はイスラエル の, そのイスラエル人たち の, その長老たちにも分け与えました、
为他之后的登基做准备、
そして彼がやがての地にその即位する時の備えとしたのです。
在各样的困难混乱当中、
さまざまなその困難 の, その混乱の中で、
当大卫凭着信心回应的时候、
ダビデがこのようにして信仰でもって答えたときに、
看到即便是乱世、
たとえそこが乱世であったとしても、
上帝仍旧能够使乱世中有恩典、
神様は依然と乱世の中においてはその恵みを示されるお方なのです。
今天你我是否也愿意凭着信心回应上帝、
今のあなたも私もどうでしょうか、神様のに対して信仰でもって私たちを答えていくことができるでしょうか。
经历乱世中的、
この乱世におけるその神様の恵みをみんなで体験していきたいのです。一緒にお祈りしましょう。
天父、谢谢你、
父なる神様、感謝いたします。
借着大卫的生命、
ダビデのこの生涯を通して、
让我们看到我们是领受恩典的人、
私たちはどの人も恵みに預からせていただいているということを気づかされます。
我们在这承认我们不知道所有的事、
今この場において私たちには知らないことが多いんだということをあえて自分の無知を認めます。
也为着我们过去凭着自己的意思犯罪得罪你而懊悔、
またこれまでに私たちは本当に自分の賢さに頼って神様あなたに対して罪を犯してきた、そのおごり高ぶりを私たちは本当に悔います。
但今天早上、
けれども今朝、
求聖灵在我们心中工作、
どうぞ聖霊なる神様が私たちの心の中で働いてください、
使我们再次依靠你、
もう一度あなたにより頼むことができますように、
心理的坚固、
そしてまた心が強められていきますように、
并且经历乱世中的恩典、
この乱世の中に神様がどれだけの恵みを備えてくださっているかを体験させてください。
奉耶稣基督的名、
イエス様の皆によってお祈りいたします。